皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第61回目。本日のゲストは先週のボードメンバー花山さんからのご紹介で、中澤千恵子さんをお招きしてお届けいたします。それでは中澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の花山さんからの、はい、伝言なんですけど、
はいはい、
ちょっと最後に聞くの忘れてまして。
あ、そうだった
そう、またこれをやっちゃいまして、で後から花山さんからチャットワークで、はい、メッセージいただきました。
はい、
はい、中澤さんへ、主婦という枠にとらわれない生き方をリスペクト&応援しています離婚話しました。第2弾も楽しみにしています。笑いだそうです
ありがとうございますありがとうございます
みんな Facebook 見てますよね、はい、中澤さんのね
めっちゃ言われます
私も見ました
ありがとうございます
これ続くみたいな感じ。あれ3話ぐらいにしてましたよね。
3話、そうです、3かな4ぐらいで。
3か4か、そうですよね。
なんかまあいろいろ現在進行形ですね。
あ、今も現在進行形なんですか
そうです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
いや、でも落ち着いたんじゃないんですか
落ち着いてはいますけど、うん、もうなくなったわけではないので
そうなんですか。
なんでこんな話してるんですか。
物販よりそっちの方になっちゃうかもしれない。
花さんの振りが悪いです。
はい、そんな中澤さんなんですけども、ちょっと、はい、わからない、中澤さん知らないっていう方にはちょっと自己紹介いいですかね、はい、中澤さんの方から。
はい、はい、中澤千恵子と申します。
はい。
今は中国輸入をずっとやってまして、
はい、
3年半ぐらいあります、
はい、
で最初は単純転売から始めて、
はい、
モザイクをやったりとか、
うんうんうん、
今は OEM も、うんうん、まあ、単品通販よりにちょっとシフトしていってるところです、
はいはい、
で、主婦で子供が3人います、うん、
はいはいはい、
上から6歳、3歳、2歳の男の子ばっかりなんですけど、
うん、男の子ばっかりなんだ。
そうなんです。
あ、にぎやか、
にぎやかとかいうレベルじゃないですね本当に戦争ですね、毎日
はい、はい、
うん、まあこんな中でも何とかなってるので、うん、まあ、外注とか使いながら、
はいはいはい、
うん、奮闘してます。
なるほど。3年、はい、3年前から始めて、
で今、そうですね、
月商とか言っても大丈夫なんですか。
あ、はい、一番いい時で、
うん、
月商550くらいあります。
すごいですよね。一人でですもんね。
一人でです。
うん、私月商500やった時は、
はい、
あ、でも、あ、その時は外注いたか。外注使って、
あ、外注はいます、
うん、まだその時はスタッフは雇ってなかったな、確かに。
ああ、そうなんです、ね、雇用はしてなくて。
もその時にまだ個人事業主の時でしたからね。
ああ、そうなんですね、
うん、なんか先ほどちょっとね、打ち合わせっていうか、はい、ちょっと話してた時に外注を、うん、採用するのが得意っていうか使 ってくるのが得意だっていうふうに言ってましたけど、
そうですね、割とあの、うん、結構外注さんってすぐ辞める方多いじゃないですか。
ますよね。
ですよね、だいたいみんな10人ぐらい取って、うん、その中で多分 2,3 人ぐらい残ればいいかなぐらいだと思うんですけど、
なんか中澤さんのそのコツっていうかあるんですか？
私はあの、まあ、結構募集文面から割とこだわってというか考えてやってますね。あの、もう適当な人が応募できないような。
あ、じゃあ細かく書く感じですか？
すごい細かく書きます。
例えばその どうなんだろう、登録する外注さん、
はい、
をやって、あの採用とか募集するときはどんなイメージでやるんですか？
イメージというか、もうあのこんな人に来てほしいっていうようなイメージを作って、でその人に向けて書くっていう感じなんですね。だからもうしっかり仕事してくれる人に来てほしいなと思えば、やっぱりこっちもしっかりした文面用意しなきゃいけないとか、で文章をあんまり読んでない、読まずに応募してくる方ってすっごい多いと思うんですけど、もうちゃんと最後まできっちり読んでないと、もうすぐバレるような、私が分かるような書き方。まあ、もうすごい、文章のボリューム自体も長いんですけど、
なるほど。
そうですね。
じゃあ、なんだろう、向こうから返信が、返信っていうか、その私、応募したいですみたいな感じで連絡来るときに、
はい、
その例えば中澤さんが募集してる内容に対しての、そのなんだろうな、応募の内容なんでしょうけども、
はい、
その内容が要は薄っぺらだと、もうその人は、あのもうう
ん、
もう採用しないみたいな感じで。
あ、そうですね。
やるんですか、そうすると。
そうですね。あの、結構応募要項というか、これを書いて送ってくださいみたいなのを、
なるほど、なるほど。
いっぱい書いてもらって。
あ、なるほど。
で、それで、なんか自分の知りたいこと全部。
そこに書かせるんですね。
書かせます。
あ
えて意気込みとか書かせます。なんか履歴書みたいに。
あ、なるほど。
結構そこまできちんと一番最後まで読んで、ちゃんと返してくれる人ってやっぱりちゃんとしてるんですよね。
なるほど。
だからそういう人だけあのスカイプで面接をする。だからそこまで外れが、あの面接まで行った段階で割と外れが少ないので。
あ、なるほど。
無駄がないなと思います、労力が。
あのよくその外注さんを募集して、
はい、
あのなんかいい外注さんが集まらないとか、なんだろう、すぐ辞めちゃうんだとかって よく聞く話なんですけど。
聞きますね。
あのそういう人って、
はい、
結構その、その募集サイトのせいにする言い方もしますよね。例えばシフティはいいその方が集まる、クラウドワークスはちょっととか、 なんかこう、自分がその採用したそのタイミングもあるんだと思うんですよ。
はい。
でもそのサイトのせいにしたりする人もいるから、だからそこはちょっと違うんじゃないかなって思ってはいたんですよね、今までね。
そうですね。
そんなに変わんないんじゃないかなとは思うんですよ。
あ、全然あの自分の書き方で変わると思います。
そうですよね。で
今私もあの、モザイクをや、メインでやってた時に、すごいたくさん外注さんいて、で採用となんかこう辞めたり飛んだりするのを割と繰り返した時期があったんですね。でその時は本当にたくさん辞めてたし、あんまり応募も来なかったし、使ってるサイトはずっと変わらないんですよ、主に。ナーサーズ、クラウドワークス、
はいはい、
なんですけど、でも、 あんまりやっぱり応募も来なかったんですね、その時は。
へ
え。で来て、
うん、
やっぱり取ったけどもうすぐ連絡つかなくなるとか、
うんうんうん、
暴言吐かれてやめられたこととかもあるんで、
うーん、
なんか喧嘩みたいになっちゃって。
へ
え。でもそこでなんか文章を変えたりとか、
うん、
あと最初なんレクチャーとかするじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
そういうのとかもちゃんとコミュニケーションを取るように意識してやってたら、すごい働きやすいっていう風に言ってくれるので、
うーん、
なんか逆に感謝されるぐらいまで、
うん、中澤さんの仕事をやってよかったですみたいな。
そうなんです。
へー、
なんかこうすごい働きやすいようにしてくださってありがとうございますって。
あ、なるほどなるほど。
言ってくれるので、
うーん、ま
あ、やめない、やめられないだけで、うん、すごく自分の労力にならないというか、
全然違いますよね。
違います。
だってやめたらまた一から新規で採用して一から教え込ませなくちゃいけないから。
そうなんですよね。
一から教えるってすごい労力使いますもんね。
使えます、
ね、体力使うし疲れちゃうもんね。
そうなんです。もう一回レクチャーするだけで、
うん、
もうすごい私ぐったりしちゃうんで。
わかるわかる。
そうですよね。
するする、疲れます。
疲れますよね。だからなるべくもうそれやりたくないなと思って。
そうですよね。
で行き着いたら、そうですね、行き着いたのがもう募集の段階から。
募集の段階からもう要はそこです。振り分けをして。
あ、そうなんです。本当に振り分けです。
うーん、
でめちゃくちゃ応募が来るんですけど、
うんうんうん、
結構1回募集しただけで普通に10件とか20件とか来るんです
よ。
そんな全然他と比べて報酬がいいわけでは全くないんですけど。
あ、そうなんだ。
そうです。全然持ってないんですよ。
ちなみに今外注費ってどのぐらいですか？
外注費めっちゃ安いです。
え、
あ、3万
そうなんですか？え、
あんまり新規を出さないので、
うん、
結構単品通販よりにシフトしてるんで、
うん、
もう本当に2、3万ぐらいですね。最近納品を外注し始めて、
うんうん、
そこでちょっと増えるかなっていうぐらいですけど、
その2、3万でももう中澤さんの仕事やってよかったですって言われてるわけですね。
そうですね。
上手ですね。
いや、いい人が来てくれたっていう。自分と会う人をを選びたいので、
うんうんうん、
多分そこができるようになったのかなっていう気がします。
で、外注さんは女性ですか？
女性です。
はんはんはんはん。
みんな女性です。
外注さんの男性ってすぐ辞めちゃうんですよね。
すぐ辞めますね。あれダメですかね。
いや、男性はね、もともとダメっすね。そういうのは
ダメですよね。
ダメ、ダメです。使っちゃダメです、男性の外注は。
ですよね、
うん、
まあ、女性の方って主婦の方とか、
うん、そう
多いので、
うん、
ちょっと稼げればいいとか、
うん、
他に掛け持ちしてるって人とか多いですけど、
うんうん
うん、男性は割となんかそれを本業でやってる人が多いのに応募してくるから、なんかそれじゃあ全然生活できないでしょっていう、
うん、
こっちも思っちゃいますし。
そうですよね、
うん、女性でも訳ありというか外で働けない人がやっぱり、
そうですよね、
残ってくれる、
うん、
やめないというか、
うん、
うちも今画像を作ってもらってる会長さんはエジプト在住の主婦の方です。
エジプト？
そうなんです。
へ
え。めっちゃなんか私が募集すると海外から来るんですよ。すっごい、もう今まで多分20カ国ぐらい来たんですけど。
ああ、でも海外にいて、でも縁を稼ぎたいのかな。じゃあそういう人って て。
いや、あの、縁をっていうより向こうで働けないので。
あ、そっか。
向こうの外で働くのが難しいので。
あ、そっかそっか。
ちょっと稼ぎたいっていう。
あ、
特になんか東南アジア在住の主婦の方とかは、うん、やっぱり日本円で稼ぐと全然であのレートが
違
いますし、
はいはいはい、
もうちょっとでも稼げたらいい、ね、そういう方います。
へえ。でも時差とかあるじゃないですか。
ありますね。
そういう時はどうするんですか、打ち合わせとかって。
もうあの全然合わせます。
合わせてもらうみたいな感じですか。
どっちでも都合のいい方に。
ああ、そうなんだ。
そんなにあの大人数で例えばミーティングしないといけないっていうことでもまだないので、
うん、
まあ大丈夫そうな時間帯を。あ、でもそれも書いてもらいます、あの応募するときに。
なるほどなるほど。
スカイプで話します。
へ
え。これも最初にあの採用する前にスカイプで面接と話をするんですけど、
はいはいはい、
そこであのやっぱり応募の時はすごくいい感じだったのに、
うん、
繋がらなくてできないって人も時々います。
あ、なるほど。その回線で、
回線が繋がらないから。私レクチャーとかも全部スカイプでするんですけど、だからそれが繋がらないともうどうにもならないので、うん、あの今回はすいませんっていうのもあります。
なるほど。へえ。じゃあ日本に住んでいなくても、はいはい、外注さんはもう採用
全然大丈夫ですね。
へえ。
結構多いです。なんか韓国の方とかベトナム、応募来ただけだったらフランスとかアメリカ、カナダ、アルゼンチンとか割といろんなとこがあって。
なんか買いあれですね、そのうち買い付けもできそうですね。
できるかもしれないですね。あ、結構中国からも来ます、ね、
あ、本当、
うん、来ます。
へ
え、まあ、そこまで労力かけるあれがないね。ちょっと、まあ、やろうと思ったらできるだろうなっていう気はします。
うん、なるほど。でもね、そうやってす、
はい、
どこの国にいてもそうやって外注さんとしてつながって、はい、ちゃんと仕事してもらえてるから、ね、全然問題なくて、
はい、全然問題ないですね。
いいですよね。
もう本当にあの辞めない理由がある人っていうのは結構採用しやすくて、やっぱりそうそう辞めれないじゃないですか、向こうも、
はいはいはい、
一回中の仕事を探すのも割と大変だから。
うん、
なのでそこでニーズがあってれば。
うーん、ですよね。
へえ。時間帯みたいなところはやっぱり割と私が融通きくので、
うん、
あんまり気にならないってところあるかもしれないですけど。
なるほど。中さんのあれですね、なんかこうオフラインのイベントの時にはちょっと中澤さんにいろいろレクチャーしてもらって外注で困ってる方はぜひ中澤さんにコンタクト取ってもらっていろいろ教えてもらったらいいんじゃないかなと思いますか。
はい、ぜひ何でも聞いてくれていただける。あの難しいことは全然やってないんですけど。
いやでもその、はい、文章でちゃんと分かるように細かく書いて、
はい、
その返ってきた文面でちゃんと自分で判断できるようになってるって、やっぱり、うん、なんだろう、今聞いてて、あ、無駄のないことやってるなってすごい思いましたもんね。
ああ、そうですね。
うん、
コンサルしたりとかも何かし、
あ、なるほどなるほど、
してあげたいとかもあったんですけど、
うん、
やっぱりあの自分で判断できるようになってくれてるので、そのコンサルした子たちも、だからその文章のベースみたいな書き方とかを教えてあげて、 この書き方ができれば別に何募集するときも
そうですよ、ね、
変えればいいだけなので、うん、本当に内容をちょこっと変えてるだけだったりするので、うん、全然応用が効くし、
そうですよね、
手順とかも、うん、
だから、うん、だたまにその、はい、なんだろうな、そのテンプレ、教えてもらえないですかって言われたりするんですけど、
あ、はい、う
ん、でも別に教えても構わないんですけど、
うん、
それを、
はい、
そのまま教えちゃうとでもその人のためになるのかなって思うんですよね、
はい、あ、そうですね、結
局このテンプレっていろんな、はい、その改善改善されて最終的に出来上がったものが今のテンプレであって、
うんうん、
そのままこれを完成形をその人に渡して果たしてこれためになるのかなって思う時があるんですよね。
ああ、それは思いますね。で、
ね、
まずなんか来てもらおうとかじゃなくて、うん、どういうこと仕事をしたいかっていうところの方が最初は割と大事で、うんうん、そこをイメージしてないと文章って作れない。
作れないですよね。
かなと思う。
うんうん、だから
なんか、まあ、あげたこともあるんですけど、
うんうんうん、でも結局その考えなくなっちゃうんでその人が、
そうですね、
うんうん、ね、やっぱりそのテンプレに行き、うん、着くまでにいろんなその、
はい、
何回もこう、改善改善にしたわけじゃないですか、その中澤さんの中でもそうやって何回か失敗をしてっていうかね、そういう苦労を経てきてるから、
そうですね、うん、もう暴言吐かれるのは嫌だみたいな、
うん、だから、うん、やっぱりなんだろうな、失敗 を重ねて、
うん
うん、はい、こう作り上げていったものの方が、うん、すごい自分の成長にもつながるし、
そうですね、うん、
なんかそういうふうになんかやっていってもらいたいなとちょっと思う時はありますよね。
ああ、うん、本当そうですね、うん、考え方が分かればいくらでも応用ができますし、
うんうんうんうん、確かにそのね、そのままもらっちゃえば近道で時間も短縮していいかもしれないけど、
はいはい、
もう次の応用がその人にはもう効かなくなっちゃうんで、
そうですね、うん、文章だけよくすればいいってものでもないと思うんですよね。そこからどうやって採用不採用を決めるかとか、なんかトラブルのあった時はどうするかとか、こう外注さんに改善してほしい時はどういうのがいいかとか、
そうですよね、だからそういうもろもろの、
はい、
経験があって、ね、そういう採用、うん、その時のそのチェック項目がいろいろ増えてるでしょうからね。
増えてますね。
ちゃんと意味があるんですよね、そこにね。
そうなんですよね。うん、自分の色を出してるから、その、うん、やっぱり自分と会う人を呼ぼうとか来てもらおうと思うと、
はいはい
はい、なんか自分のやっぱりオリジナルが出た文章の方がフィーリングが合う人が来てくれるんじゃないかなと思います。
なるほど。
多分。
なるほど。いや結局そうなんですよね、なんかそういう人が集まってくるんですよね。
そうですね、
あ、周りに
類は友を呼ぶ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、本当そうですよね、
はい、うん、思います。
なるほど、なるほど。中澤さん、あと今は、はい、そのジャンル的にはアパレルですか？
アパレルが結構多いです。
うん、でさっき言ってましたけど OEM
OEM も、
うん、アパレルですか？
アパレルとか、そうですね、やってます。まあ、あまりこだわらずに押していこうかなっていう、
うん、
なんかこれ出したいなっていうのがあれば、リサーチしてあればやろうとは思ってるんですけど、
ね、あのこの物販に入ってその単品通販始めたと思うんですけど、
うん、あ、そうですね、
うん、で、その OEM 作ろうと思ったのはやっぱりその単品通販を やりたいからやりたいというか、ね、そのやろうと思ったのはきっかけだと思うんですが、
そうですね、萩原さんに ちょっとオフ会で相談させていただいたことがあって、なんかその時に、そういう方向もいいんじゃないかっていう風なアドバイスをいただいて、
なるほどなるほど。
で結局その時に相談した商品はしてないんですけど、こういう考え方、やっぱり単品通販の考え方いいなと思いましたね。それまで結構無在庫から無在庫出して、有在庫に切り替えていく、この間小中野さんがおっしゃってたような方法をその時やってたんですけど、
今難しいですよね、アマゾンの無在庫って。
難しいと思います。難しい
っていうか飛ばされるんでしょ、だって
ですか、ね、私その騒動が起きる前に、やめてたんですよ。
じゃあよかったですね。
なんかちょっと風向きがおかしくなってきた時に、私もしんどくなってたんで、ちょっといいや、やめようっていうので、一気に縮小していって、でどうしていこうかなと思ってた時に、その単品通販のアドバイスを萩原さんにしてもらって、そこからシフトしていってるっていう感じですね。いっぱい出すんじゃなくても、
なるべく商品をたくさん売って。
そうですね。結局それがやっぱり楽だし、もう本当に主婦なんで、もうやらないといけないことが
たくさんありますよね。たくさんありますよね。
そうなんです。
男の子3人もいたら大変ですよね。
大変ですね。なんか入学式と入園式2つはなんですよ、今年。
ああ。大変だ。
めっちゃ忙しいと思って。本当に全然パソコン触れてないんですけど、もうここ。数週間単位でも本当に本当に何にもできないみたいな感じなんですけど、でもまあ売り上げキープできてるし、
素晴らしい。
でもまあだからかける労力を減らせるようにしておいてよかったなと。
そうですよね、
思います。
単品通販で売り上げ安定してくると本当に楽ですよね。
そうですね。まだなんかすごい楽やなっていうところまでは行ってないんですけど、でもこうたくさん並べてっていう時よりは、なんかはるかに気が楽ですね。
作業効率も全然変わるし、あと
ありますね、
在庫管理とか発注するときに、そこの作業もだいぶ軽減されるじゃないですか。
そうですね、めっちゃ楽になりました。
今まではね、そのうわーっと横にたくさん広げて登録して在庫して、全部その、売れてたのか、補充しなくちゃいけないのかとか、もう一個一個チェックしなくちゃいけないみたいなね。
そうなんですよ。でも全然それ主婦向きじゃないなと思って
ですよね。
そうですね。
しまいなんかこう、変に相乗りされちゃったりね。
そうなんですよ。レビューがとか、
そうレビューが変なレビューついちゃったとかね。
もう在庫管理と本当に季節の変わり目とか、特にアパレル、
そうですね、
アパレルすごいしんどい
ですね。そうな、
そんな、だからもう本当に少ない労力でやっていく方向に今シフトしていって、もう本当にその考え方を物販できっかけもらったんで、よかったなと思います。
そうですね。うちもだからそれにシフトしてからやっぱり伸びましたからね。
そうなんですね。
萩原さんとは、萩原さんにもやっぱり私も教えてもらって、その単品通販、手法は。
おっしゃってましたね、この間の物販ラジオでも。
でまさかできると思ってなかったですもん、自分で。
てか自分、そうなんですか。
自分の商品、そうそう、自分の商品でできると思ってなかった、全然最初その話を聞いた時に。はい、 音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。